มี
みなさん、明けましてお
めでとうございます。
明けましておめでとうございます。はい、ブリンです。
カステラです。
はい、よろしくお願いします。
はい、2025年も始まりましたミーミーたミーですが、
はい、
この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろ発信するとともに、番組名にもなってますがミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。
はい、
はい、新年明けました。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
初詣行きましたか？
初詣ですか？
はい、
初詣は行ったと思います。
そうですか。初詣、東京都もいろいろ初詣皆さん行ってますけどね。東京の方でもね、
東京は人が多いし有名なとこいっぱいあるからね、
うん。まあ、ランキングとしてはまあ目指すこと言う明治神宮とか、うん、まあでも首都圏だと成田山とか。
成田山って千葉？
成田山も千葉とか、まあ、鶴岡八幡宮とか、
うん、
その参拝者数っていうのは、うん、それぞれやっぱりランキングとして多い、
うん、
とこなんですけど、
うん、
まあ、おすすめのっていうか、まあ、これから多分お話しすると思うんですけど、
うん、
いつも行ってるとこってあります？
いつも私は実家に帰るんで、
うん、
大体奈良の春日大社か、
うん、
三輪神社、大三輪神社っていうところ。
なるほど、地元の神社ってことで。
そうそうそう、大きい有名なところ。
なるほど、うん、まあ、地元は地元の神社いいよね。
あとは藤神様近くの、
うん、
自分の住んでるとこの神社、
うん、神社。
お化け出そうなところ。
お化け出そうなところ、うん、まあ、みんなそれぞれね、
イノシシ注意みたいな、
うん、みんなそれぞれやっぱ近くの神社とか結構有名なとこ並んでも行くとか、
うん、
まあ、そういうので、あれ神社ってね、あのお守り何個持っててもいいっていう、
へ、
あのあるんですよ。何回おみくじ引いてもいい。
まあまあ確かに。
でお守りもなお周りも何回行ってもいい。1回2回じゃなくても何回でもいいと、気が済むまで行っていいと。
うーん、
別に決まりはないそうです。
そうなんや、
うん、特にはだからみんないろんなとこ行ってね、あのお守りみんな持ってると思うんで、
うん、
ですけど、最近はねお守りとか例えばそういうのが、まあ、買うかはね別として、
うん、
前はね買ってたんだけどいろいろあんまり買わなくなっちゃったんだよね。
あ、
うん、
何のお守りを買ってたの？
いや別に意味はないやつ、あの意味はないというか、だから特化して何を守るっていうわけではなくて、あこれメインですみたいなのがあればそれを買ってるみたいな、
うん、
例えばそのちょっとね昔はこだわって、うん、こういうとこ行ってみようか、ああいうとこ行ってみようかと思ってたんだけど、最近はねちょっとね、うん、ぶっちゃけた話あんまり行かなくなっちゃって。
神社に？
神社に、
うん、
まあ、でもあいいや1月中に行こうとかね、
あ初詣に、
初詣1月中に行けばいいやんみたいな、いつも行くところがねめちゃくちゃ混んでるとこなんで、
うん、
まあ、1月中だったらいいやなと思ったら、
うん、
2月に行ってもめちゃくちゃ混んでるとこだったんで、
うん、
でそれでちょっとね、そういうなんていうのルーティンじゃないけど、
うん、
なくなっちゃって、
あ 前
はこだまりはあったんだけど、まあ、気分で行こうかなみたいな。なんか行かなくなっちゃった時に何かあったらどうしようとか思ったんだけど、行こう行こうと思って行かなくなって1年が終わってるから
行かんでいいか
これは人、まあ、人の人によって違うと思うんだけど、うん、まあ、あの信じる信じないの話になっちゃうんで、うん、でも行かないで1年終わったなとか、うん、実際ね今年ねどこも行ってないんですよ。どこも行ってないと思うんですよ多分、まあ、近く の, その神社には初詣じゃないけどお参りには行ってる。でも初詣っていうのは多分記憶では行ってないような気がするんだよな。うん、まあ、それぞれね皆さんね三が日に行こうとか、初日の出でついでに行こうとかっていうのがあると思いますけど、皆さんどういう風にお過ごししてるんですかね、はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。
はい、
はい、次はカステラさんのコーナーですか。
初詣の話、
初詣の話、はい、
が出たから、
うん、
まあ、あの今年も7日ですけれども、
うん、
初詣の、まあ、沖縄の方がそろそろ東京に遊びに行くと仮定して、
うん、
まだ1月中に行ける神社、
うん、
行ける神社というかおすすめ、
おすすめの神社、東京の
いや
周辺の
神奈川ですね。私が今からお伝えするのは神奈川県の、
あ、神奈川県の、はい、
神社をいくつかいいなと思うところがあるのでお話ししようかなと思うんですが、
はい、
なんか一応一般的にさっき言ってた初詣の時期はいつかみたいなって言うと、
うん、
なんか諸説って言い方変やけど、関東は結構7日までに済ませるっていうのがなんか多いみたいで、うん、関西は15日までみたいな、なんかそういう風に言われてるけれども、まあいつ行ってもいいんじゃないのみたいな、まあ、そんなようなことが言われてるっていうんで、まあ、一応7日やけども、まあ、皆さんまだ行けますよってとこでちょっとお話ししようかなと思うんですが、まあ、さっきちらっと出たよね、鶴岡八幡宮っていう、
うん、
あれは一応鎌倉駅が最寄りやから、うん、まあ、観光できるし、
うん、
あとなんかあの勝負運とか仕事運がなんかあるみたいな、
うん、
そういうところらしくて、
うん、
でほら鳩、
うん、
鳩サブレとかあるじゃない、
うん、
あれがなんか鳩がシンボルのなんか場所らしくて、
うん、
だからなんか鳩サブレが結構行列ができてるみたいな、
うんうんうん、
繁盛してますよね、
うん、
ということで、であとなんか鶴岡八幡宮ってもうプリンとかわかると思うけど、社殿から由比ヶ浜までまっすぐこう道あるじゃない、
うんうんうん、
2キロ
鳥居があってね、
そうそうそうそう、
大きな鳥居があるんで、
そうそうそうそう、二の鳥みたいな、
うん、
あの若宮王子っていうらしいけど、
うん、
それは結構見晴らしがいいというか、
うん、結構ね距離あるんだよね、
そう2キロぐらい、
めちゃくちゃ距離あるんだよね、
あれ歩いていいかなっていう、
うん、
あれ珍しいな、あんだけ長い距離って珍しいから、ね、歩いてもらってもいいかなっていう、
うん、いいと思います。
まあ何かあのよくど真ん中で結婚式みたいな、あ結婚式っていうのかな、何かやってる人いるじゃないですか、何て言うんだろうね、真ん中鳥入ったとこ の,、
うんうんうん、
あの階段上がっていくまでに、本殿上がっていくまでの前のとこに大きい鳥、
うんうん、あるね、
舞台みたいな、
うん、
あこれ結構結婚式、
あー変わりますね、
してはる、
うん、売店の横だな、
そうなんか
行く前だね、登る前、
そういうのやってるのも見かけるぐらい、多分、まあ、その辺の周辺ではかなりね人気のって変やけど有名な、ね、とこですよ、
うん、
なんで散歩もできるし、まあ、鎌倉でも遊べるし、うん、まあ、その辺結構観光地なんで、ね、ぜひ行ってもらえたらなと思うのが、
うん、
まあ、一つで、もう一つも神奈川で、まあ、今日は神奈川特集ですけど、
う
江ノ島神社。
江ノ島神社、うん、
これはちっちゃいけど江ノ島にあって縁結びの神様みたいな感じで結構言われてるんですよ、
うん、
まあ、カップルがよく、まあ、江ノ島って結構デートスポットやからね、うん、来るから、まあ、そこに行ってはいかがかなという、
うん、
一応なんか駅で言うと小田急の江ノ島駅とあと江ノ電の江ノ島か片瀬江ノ島駅か小田急は、
うん、
で江ノ電で言うと江ノ島駅通りればいい、う
ん、あとモノレールね。
あ、どっから？
モノレールが大船から。
何駅で？
大船から出てるんで、大船からモノレールが出てるんで、
JR？
3、うん、モノレールが出てるんで、
JR じゃないや、
うん、モノレール全然藤沢の方、うん、あの江ノ電と、うん、あと、まあ、小田急と、うん、あとモノレールが出てるんで、あそこは、うん、まあ、一番近いのは多分江ノ電か小田急だと思うんだよね、うん、まあ、多分行きやすいところだよね、江ノ島はね。
そうそうそう、江ノ島は、
うん、
で多分ここなんかあの上の方やと思うか、なんかエスカーっていうなんかあのなんていうのエスカレーターみたいな、
うんうん、
ちょっとお金払って何百円みたいな払って登るもいいし、まあ、徒歩で行くのもいいけど結構しんどいかなっていうのはあるけど、
うん、
なんかあのエマみたいなのがちょっとハートになってたりするの確か、
うん、
なんでちょっとそういうなんか デートっぽく初詣みたいな行くんやったら江ノ島の江ノ島神社、
うん、
おすすめやし、食べ物で言うと何だっけあのしらす丼、
うん、
有名なとこ、
うん、
プリンおすすめのトビッチョやったっけ。
ああ、トビッチョね、
うん、トビッチョのしらす丼は。
そうだね、
人気で
生しらすを食べた方がいいよね、あそこで。
季節的にいけるんかな、今よく分かれへ
ん。いや、ちょっと分かんないけど、揚げしらすだ、あのかき揚げ、
うん、
かき揚げ、ほんと、まあ、食べた方が
いい。めっちゃでかいよね。
うん、大きいかき揚げ。
あとゆでもあるし、ね、
そうそうそう、それは食べた方がいいかなと。
あの辺はしらす、
まあ、結構並んでるからね、うん、
有名やから、
うん、
シラス行ってもらって、
うん、
で眺めも綺麗やから、
うん、
1月やったらもしかしたらあのあそこ何やったっけあの灯台何やったっけ江ノ島のあのどう忘れしたてっぺんの灯台のとこであのキャンドルとかそういうあのイルミネーションみたいなのしてるんちゃうかなと思うんで、それもちょっと苦手ら、
うん、
初詣行きがてら、
うん、
やってなかったらあれやけど多分やってたかなと思ってもらって、うん、周りもかなり綺麗やから、ね、おすすめですよ、
うん、
江ノ電乗りつつ、
うん、
っていうのが江ノ島神社で、
うん、
3つ目が箱根神社。じゃあちょっと遠いのはその名の通り箱根なんで、
うん、
ちょっと遠いけど、
うん、
これパワースポットとして有名な場所やから、
うん、
これもぜひ行ってほしい、
うん、
あの、まあ、東京来てちょっと羽伸ばしに温泉行って、
うん、
で箱根の温泉 で神社パワースポット、うん、パワーもらったろかっていう人は、
うん、
も
う
ここ行ってもらって、でこれはちょっと行きにくいんやけど、
うん、
小田急の湯本駅か、
うん、
JR 小田原駅からバスで近くまで行けます、
うん、なるほど。
バスどうやらバスに乗らんと行かれへんっぽいなっていう、
うん、
そういう場所で、うん、芦ノ湖の近くやから、
うん、
すごいあの綺麗ですよ、
うん、
噂によると政治家とか経営者の方もよく行くって言われてる、
うん、
まあ、パワースポットで、
うん、
でここあの鳥居があの芦ノ湖のところに使ってるって言い方であってんのあれじゃない、
厳島みたいな
ちょっと手前やけど、
うん、
そう芦ノ湖のその湖のところにあって
ん、
うん、これなんか結構一時よくあの映えスポットとして、
うん、
あのインスタとかによく上がってたけど、
うん、
これはあのいいですよ。でこれあの本殿まで上がるとその横に九頭龍神社っていうのもあって、
うん、
でそれはなんかあの九個の頭の龍って書くんやけど、
うん、
で龍神水っていうお水を汲めるところがあって、
うん、
ここもなんとあの恋愛のご利益があるっていう、
うん、
そういうスポットで、このお水を汲んで帰れるっていう、
うん、
持ち帰る用にペットボトルも売ってますっていう、
お
そういうとこやから、
うん、
まあ、そのパワーもらって恋愛頑張るみたいな人もいいし、まあ、ほんまにパワースポットっていうのでもめっちゃいいですよ、
うんうんうん、
そこで、でこれ芦ノ湖降りた人、芦ノ湖の周りにちょっと歩くと、
うん、
鳥と富士山、天気が良かったら富士山がめっちゃ見えるから、
うん、
これの映えスポットとしても超おすすめですよっていう感じで。なるほど。あと芦ノ湖はご存知の通りアヒルに乗れますんで、
うん、
鳥の近くまで行って逆から写真撮るっていうのもできるから。
なるほど。
ただ聞くところによると、なんかそのなんていうの、波っていうの、
うん、
がなみなみしすぎて結構小がなしんどいっていう、
うん、
なんか普通に引くより体力いるみたいな。
なるほど。
っていうのと、あとなんか船、芦ノ湖なんか船、うん、遊覧船みたいなあるじゃない、
うん、ああ大きいのね。
が来るときは 波がバサってなるので、
なるほど、
まあ、頑張って漕ぐ必要があるんで、うん、女子もしっかり漕いでくださいっていう、
うん、
っていうのはありますよ、
うん。
まあ、こんなとこなんですけど、
うん、
ありますか。
いや、いっぱいいっぱい紹介していただいて。
まあでも時間的にまだ紹介しないとあかんっていうことなんで。
なんちなみに、じゃあ、うん、じゃあ掘ろうかそれを、
うん、
じゃあ鎌倉行くならば小町通り、
はいはい、鎌倉って鶴岡
八幡宮から、まあ、さっきの鳥居の通りの、うん、まあ、横の通りで、うん、まあ、小町通りっていうところがあるんだけど、うん、そこは多分、まあ、鎌倉では一番有名なね、うん、スポットになるかなと思うんだけど、そこ立ち寄ってね、うん、うん、そこ立ち寄って、
コロッケとかあるとこやね、食べ歩き、
まあ、今はね多分ね、まあ、有名なのはねいろいろあるんだけど、カレーも有名だし、うん、並んでまで食べたいみたいなカレー屋さんもあったりとか、
抹茶アイスやったっけ、あと有名なの、
そうだね、抹茶アイスも、その抹茶アイスはそう浅草もあったりとか、うん、まあ、結構有名なんだけど、まあ、ぜんざいとかね、うん、結構有名なとこ、
食べ歩けるやつ、それは
100名店、そう、あ、ちょっと店の中入ってね、うん、食べるんだけど、まあ、寒いからちょうどいいかなと思う、ぜんざいはあったかいんで。あとはまあ最近ね多分有名なのはね、カレーパンだと思う。カレーパン結構、小町通りの中に並んでるカレーパン屋さんがあるんで、カレーパンオンリーの店があるんで、まあ、そこは多分ね行った方がいいかなと思う。まあいろいろねあるんだけど、
あとあれやな、ホットケーキが有名なお店のカフェもあったよ、喫茶店みたいな手前の小町通り入り口入ってすぐ、
あそこ老舗のね、そう老舗の純喫茶みたいな、
そうそうそうそう、
とこあるんだけど、
すぐ並んでる、あそこは非常に興味があるけど、うん、まだ行ってないけど、
そこはね
それも一時話題になったもんね、
うん、結構入り口すぐに
多
分あると思うんで、小町通りはね本当人多いんで、まあ江ノ島じゃないや、鎌倉自体がもう江ノ電ね、
うん、
乗れないんで、うん、本当に駅のホームまで溢れちゃってて、鎌倉駅から江ノ電乗れないんですよ、
最近観光客も多いから大変、
そう全然乗れないんで、
JR で行くのがいいかなって感じか、じゃ
あ JR のそうそうそう何線だっけ、ね、横須賀線になるのかな、あれで行った方がいいかなと、うん、だから そこから江ノ電に乗りたいんだけども、うん、さっき言った江ノ島に行きたいと思ったら結構しんどいかな、うん、頑張っていくしかない、今本当多いんで、普段の日も多分江ノ島すごい多いと思うから、あの江ノ島っていうかその江ノ電、
うん、
もうね江ノ電自体がもうねすごいね人が、うん、
ユイレールみたいなね、
そうすごいね、ユイレール、もうユイレール、そうだな、ユイレールよりも多分ご申し訳ないけど本当に乗れないんで、うん、もうパンパンなんで、で次の 時間の電車に乗るぐらいの N 電って今人気あるから、昔はこんなことなかったんだけど相当人気あるんでね。だからかといって車で行くと大渋滞はまるし、あの江ノ島あたりはもう本当すごいなと思うけどね。でも鶴岡八幡宮行った時は小町通りとさっきのその鳥居のところでね、駅のその小町通りと反対側の出口の方にも、なんていうんだろう、またなんとか通り、あのね、何通りだっけな、あるのよ。やっぱりそこはね結構穴かもしれない。いろんな店が多分今できてきてるんで、まあ、あの小町通りみたく長くはないんだけども、小町通りだとご飯とか食べづらい、人がいっぱいいるんで食べづらいんで、まあ、多分土日も含めて平日もすごいいっぱいいるから、まあ、でも鎌倉あたりは本当にもう時間を気にしないんだったら面白いかもしれない。お正月でも、
そうね、
そう江ノ島はねやっぱね車歩きで行くところなんで、な
かなか江ノ島のと鎌倉の間だけ由比ヶ浜で降りたらサンゴ礁っていうカレー屋さんがめっちゃ美味しい、
ね、うん、サンゴ礁ね有名だけどね、有名だけどあそこもねもう開店から並ぶんだけど、根気強く多分夕方ぐらいから開く、まあ昼間も開いてるから
開いてるけど、なんか、まあ、
一回閉めるんでね、
とりあえずめっちゃ人気やから早く並んどかんと、
うん、そうだね、まあ、あの辺は本当に結構本当に混むからね、まあ、でも時間気にしないんだったら、いっぱい行った方が面白いかなと思いますね、
はい、
はい、じゃ次のコーナー行きましょう、はい、で次は私の、
はい、お願いします。
おすすめなの神社ですね、てか初詣、
うん、
まあいろいろ広く浅く、まあ御朱印集めみたいなことをちょっとだけかじったことがあって、
うん、
まあいろいろもらえるところは実際、まあコロナ入ってからね、印刷っぽくなってきちゃって実際書いてくれるところまたまあ復活してきたと思うんだけど、
うん、
まあ、そういうので、まあ、御朱印のまあ、一発目 の神社っていうのはもちろんそのあそこだよね、三重の
伊勢神
伊勢神宮、なんかもうその御朱印の町 の、まあすごい親切なあの神主さんとかあたりは一発目二発目 の内宮下宮の御朱印のところだけ開けて、書いてくれる。ここはもう内宮下宮を、
え、ご神帳の一発目が決まってるってこと？
親切なこと、うん、親切な神主さんの場合はご神帳買うじゃない、
うん、
そうすると一つ目二つ目は開けてくれない。でそれは何を意味するかっていうと、伊勢神宮でもらってきてください
っていう感じなんや。
そうで、まあそのっていうあのところもあったりして、うん、まあ、一発目から全然違うの別にそれは自由なんで、
うん、
あれもなんだっけ、御神集めも裏表って全然書いていいし、
うん、
もう自分の自由なんだね、あれも、うん、でも親切なとこだと内宮下宮を開けてくれて、
うん、
3つ目から書いていただいて、うん、これ何ですかって聞いたら、いやこれは伊勢神宮で、
うん、
書いてもらった方がいいんじゃないですかという神社に行ったことがあって、まあ、そこからまあスタートしたりとか、まあ、これはこだわりだと思うんだけど、まあ、そういう神社もあったりとかして、まあ、ちょっと御神集めとかして、まあ、ちょっと神社の方、まあ、何か所か行ってきたんだけど、まあ、そのほんのすごい猛者、まあ、みたいな人には勝てないけど、もちろん勝てないけど、まあ、一番
掛け軸みたいにしてる人もおるもんね。
まあすごい人はすごいから、でもあれは趣味だから、もうそこまでいっちゃうともうなんか無理してもやってる人もいると思うけど、まあ行ってね、まあ集めてくるっていうのもあるんだろうけど、自分が行って、あ、これなかなか面白いなと思ったのは、 まあ、東京都で、うん、まあ、もちろん明治神宮とか、うん、増上寺とか、うん、神田明神とか、うん、いろいろあるじゃない、うん、あとはまあコンピラ神社とか、うん、虎ノ門のね、うん、あるんだけど、まあ、その辺はみんなあのビジネスマンが会社の初詣で、うん、仕事始めの時に行くところがある、うん、まあ、そういうところに皆さん行くんだけど、うん、自分なんかは、まあ、今ちょっとね本当に人気出ちゃって、うん、あのテレビとかでもやってたんだけど、でも沖縄の方は多分知ってるか知らないかね、うん、まあ、ちょっとあの知ってたらごめんなさい。本当に小網神社ってとこがあって、うんうん、ここはねぜひ行っていただきたい、うん、小網神社
ぜひ。
何の神社かっていうと、うん、全てにおいて最強の神社ですだとと思います。
どこにあるんですか？
人形町って中央区にあるんだけど、一番近くの、駅はね人形町、人形町のねちょっと歩くかな5分ぐらい歩くんだけど、そこの小網神社ってとこはね、もう会社をやり始めてからずっと行ってたところ、そこ一択で行ってたの。まあ、明治神宮とかも、うん、まあ、お付き合いで並んだりとか行ってたの、うん、もちろん、うん、もうさっき一番初めに言ったけど、うん、何回行ってもいいとこなんで行ったんだけど、うん、小網神社は、うん、多分ね運気としては、うん、まあ、自分のちょっと思い入れも強いかもしれないけど、うん、ああなんとなくもらってきてんなっていう
パワーを
運気をね、うん、もらってきてるかなっていう神社かと思う、うん、でそれはちょっとね今行ってもね、うん、並ぶんですよ。
最近何
めちゃくちゃ並ぶんですよ。
メディアかなんかで言ったんかな。
で面白くてそれ面白いことに、うん、その神社のたたずまいね、うん、みんな立派じゃん。例えば鶴岡八幡宮とか、うん、あとなんだろうさっき言った、まあ、江ノ島もそうだけど、うん、神田明神も、うん、すごい立派なとこなんだけど、うん、ほんとちっちゃい神社で、うん、なんて言うんだろうな神社みたいな、
うん、鳥とかあるやん。
一応ある、うん、一応あるんだけど、うん、えこここんな並ぶの、うん、しかも周りはビルだらけ。
そうなの、ね、
うん、もう並んでお参りの人とお土産を買う人、うん、
お土産
めっちゃお守り、
あお守り
を買う人が別々いる、うん、普通それってさ大きな神社だったらあると思う、うん、すごいほんとちっちゃいので、うん、鳥居もね多分幅そんなないんじゃないかな。ちょっとデーンでかいじゃん、うん、だから左が真ん中通らないといけないですけど、うん、神様が通る、うん、そういうレベルじゃないの。真ん中通るしかない。
そんな神社
ちっちゃい神社
へ、
うん、です
れ違うのも大変やな。
そう、そこにねお参りするまで1時間以上並ぶんじゃないかな。もっと並ぶかな。三が日は多分諦めた方がいいくらい。そのお守り、そのお参りしてお守り買ってとか、うん、ご神いただいてとかっていうのがセットでするのに、うん、多分何時間もかかるくらいの神社、うん、でそこは何が最強かっていうと、うん、まあ、強運と、うん、まあ、薬除けも多分やってる、うん、それを歌ってるところで、うん、で、まあ、自分の場合は、うん、すごい、まあ、銭洗い弁、まあ、なんてお金を洗うじゃない。お金を洗うとこ、うん、もちろんあって、うん、まあ、あの多分何かで聞いたけど、まあ、調べれば分かるんだけど、うん、あの多分お金強運、うん、あの経あの多分仕事やってる人、うん、さっき言ったけど、うん、経営者とか、うん、そういう人が多分言ってんじゃないかな、うん、ほんとちっちゃい神社だと。
ちっちゃいっていうのはすごいね。
そうね、ちっちゃいっていうのはちょっと
すごい。都会にあるってことじゃ、そのビルっていうことは、
うん、都会にある ね、あの人形町から5分ぐらいだと思うんだけど、そのぐらいのところにあるの でただすごいな、まあ、初めな行った時はね全然並んでなかったのよ、うん、教わって、うん、自分教わって、うん、こういうとこあるよって言った時に、うん、今まで行ってるところってまた違うとこだったんで、うん、吉祥寺の井の頭公園の中の銭払弁天に行ってた、う
ん、そんなあるんや、
うん、これちっちゃい、弁天様なんだけど、そこにはね何年も通ってたんだけど、そこから、小網神社、ちょっと行ってみようかなと思って、
まあ、行きやすいよねそっちの方が、
うん、その時はね本当並んでなかったんだけど、今めちゃくちゃ並んでて、
なんでやろ
うね、やっぱそのいろいろ、まあインスタとかいろいろ、例えばこういうあのね御朱印もちょっと変わってて、何種類かがあってとか、例えば お守りも、金運の神様、まあ、お金になっちゃうんだけど、うん、金運の神様でこうすごいいろんな種類のお守りがあって、最強のカードっていうのがあるの、ね、
カード
みたい、今ねみんなプラスチックのカードみたいな、あの財布に入れられるように、
そうなんや、
お守りだ
と太いキーホルダーみたいな感じじゃないんや、
キーホルダー、そう昔だとキーホルダーとか、うん、お守りちっちゃいのとかあったけど、今は財布に入れられるように、うん、あのカード型になってる、で結構多いんじゃない、カードスタイルが多いんで、
うん、
そこのカードスタイルのもらってこれるんだけど、うん、そこは自分の中で、最近は本当行ってないんだけど、一番最強かな、まあ、こうやって、まあ、仕事やっていられるのもあるけど、まあ、ちょっと特殊な、
久しぶりに行った方がいいんじゃないの、こんな
こと、まあ、特殊なとこだね、まあ、混んでなければって、うん、まあ、無理してでも行くことはないので、うんうん、あの機会があればね、うん、最近機会があれば行きたいっていうだけのレベルになっちゃったんで、うん、昔はなんか是が非でも行こうかって思ったけど、うん、機会があったら近くに寄ったらとか、うん、めがけて、
うん、
行くときは行きたいんだけど、うん、なんせ混んでるから、
うん、
もうそれはちょっとね、まあ、難しく
ない、みんな洗ってるってこと、お札を
洗ってると思う、
それで混んでるんかな、
うーんとね、もうとにかく並んでんだよ、お参りから
渋滞やもんね、それって
お参りからも並んでるんで、で海外の人多い最近、
そうなん、
うん、海外の人がめちゃくちゃ多いん でそれでああこんだけ並ぶようになっちゃったんだと思って、でその時はお参りしたんだけど、やっぱ毎年混むって聞いたから、あもう変わっちゃったなと
思って、新たな銭洗弁天を探した方がいいかもしれない、
うん、あとね、そういう類に行くとこだわって行ってたから面白くて、他なんかねえかなって探したりとかいっぱいあったんだけど、一番まあそれ、まあ、さっき言ったけど、その井の頭公園の中に弁天様があって、それもね知らなかったんだけど、その当時、こんなとこにあるんだと思って、で、ね、そこはね今並ぶのかな、本当ね12時、大体みんな12時前から並ぶじゃん、
うん、
初詣っていうと、うん、並び始めるんだけど、うん、池のその井の頭公園の池の本当に中にあるんで、橋を渡って、入っていくんだけど、ちっちゃい、そこはね本当 4,5 人しか並んでないの、でその後ちょっと並び出すみたいな感じで、まあ、周りにさやっぱりその七福神巡りとかさ、吉祥寺はあるんだ
よ、そうなんや、
そうスタンプラリーみたいなのがあって、そこが注目されるんだけど、その中にその外れかな、まあ外れてるのかな、その弁天様があって、そこはまたちっちゃいのよ、めっちゃちっちゃいところで、まあ、そこはねあの何年か面白いなと思って行ったことある、まあ、本当にだからディープすぎるんだけど、まあ、大きなとこを皆さん巡るよりは結構ちっちゃいとこっていうか、
吉祥寺は何市やったっけ、
あれは武蔵野の
か三鷹とかの辺か、
武蔵野市になるのかな、武蔵野市か、
JR 中央線、
中央線、そうそう中央線、そんな遠くはないところで、で、 吉祥寺もちろん降りて、うん、井の頭の方、井の頭公園って必ず出てるから、うん、そこはもう歩いていけば、あそこも10分かかるかな、10分ぐらいかな、うん、そうするとあの池のね、反対、池のそのまあ駅から反対側にある、うん、まあ、あの辺三鷹寄りだからさ、うん、駅から反対側にあるんで、ちょっとねほんとちっちゃい神社なんだけど、うん、あの結構そのディープなとこが好きだよとか、うん、人と同じとこはちょっと、うん、ちょっとなっていう人はそこ行った方がいいかもしれない。俺自分の場合は人と同じとこはっていうよりは面白くて行ってたんで、うん、そういうとこ探して、まあ有名なとこってさ、銭洗とかっていうのは有名なとこはさ、鎌倉にもあるじゃん、
江ノ島神社もそうだった、そうそう確か
あるんだけど、うん、まあそういう有名なとこじゃなくて、うん、まあちょっとそういう、あ、吉祥寺もあるんだみたいな、まあでもあんまり多分ね、そんな並んでなかった、まあ並んでないからってご利益あるわないは分かんないけど、結構面白いやと思った。
吉祥寺の何やったっけ、井の頭公園って何か有名な焼き鳥みたいなのあるよね、何かすごい人気の
あるある、
うん、なんか、うん、あれも何か気にはなってる。
最近はねカフェもねできてきたりとか、
そうなんや、
まあ、もちろんその花見の時はめちゃくちゃ多いし、うん、さっきの話じゃないけど、うん、まああの池なんで、
うん、
あのボートもあるんだよね、
アヒルね、
そうアヒルが、ね、あるんだよね、うん、もうぜひねディープなとこが好きだったら行ってみてください、うん、
はい、
はい、次のコーナー行きましょう。
さてミーミーの情報を少しお伝えします、
はい、
ミーミー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができ、さらにキャッシュバックシステム搭載型のウェブサービスになります。ここではミーミー .me でできるあれこれをご紹介します。はい
はい、皆さんあれですか、もう FM の範囲はでもこれあれかな、急に来てもびっくりするよね
びっくりする、
びっくりするよね、
FM那覇に入ることが、
うん、入る、ちょっと敷居が高く感じるか、やっぱりそりゃそうだよね、あそこの、まあ、
関係者以外入ったらあかんのかなっていうふうにも思えるよね、スタジオって、う
ん
う
ん、まあ、そこに書いてあるもんな、そういえば
入ったらあかんって書いてあるの、
書いてあるね、書いてあるから、でもあのおかげさまで、
そうね、書いてたのか、
あのバッグがサコッシュが、
サコッシュ、
あのおかげさまで、あの皆さん
好評いただいて、
好評いただいて持っていっていただいてるので、うん、本当ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、もう、まあ好評だと思っているので、
うん、
まあ、追加でね、うん、また置いとこうかなと思います、ね、うん、もうちょっとある、もうちょっとあるかもうちょっとあるから、サコッシュね、ぜひ持って行っていただければと、ね、今年、うん、まあ1月ね、
うん、
ありますので、あの持って行っていただければと、うん、で1月、まあ、2月ぐらいになってくると、うん、T シャツが、
まあ、この間からねちょっと情報解禁してますけど、
まあ、T シャツ の, あのデザインが決まりましたんで、うんうん、まあ、あとはね何で、うん、まあ、揉んでるかというと、うん、サイズですよ、
確かに
サイズがちょっとね、サンプルのサイズが今あの
取り寄せないと、
あのちょっとねサイズを、まあ、のいろんなサイズの方がいるので、うん、女性でも着れて、うん、男性でも滑覆のいい方も、うん、いい方も
着てもらって、
ね、うん、着れるような、うん、あのサイズ感で、うん、ちょっとお作りしてるっていう、
うん、
のでちょっとお時間をいただいている形です、うん、それも、販売はしないので、
うん、
まあ先着順になりますが、
うん、
FM 那覇 の,、の方でお配りしようと、
うん、まあ、なんかもう今月ぐらいには置けてたら早かった、置いてるかな、
そうだね、これね本当ちょっと、デザイン的にも、うん、FM 那覇さんの、ロゴと、
うん、
ミーミーのロゴを、
うん、
入れてる、うん、まあセンターにね、うん、入れてるような T シャツなので、うん、結構普通に着れるんじゃないかなっていうの感じでは作ったつもりなんですよね。
限定品やからね、
うん、で、まあ、あの販促品ではないので、うん、ぜひね皆さんちょっと持っていっていただいて、うん、多分買ったら高いですよ買ったら高いんですよね。高いですけど一応まあ、 あの年始めでね、うん、あの福袋じゃないですけど、うん、あのミーミーの方でね、うん、作らせていただこうということで、あの1月ぐらいにはね、
ちゃんと
今月には
許可も得てますからね、
う
ん、ロゴ使用許可も、
ね、もう OK は出てますんで結構ねレアですよ。あのなかなかこの、ね、デザインは
FM 那覇 T シャツやもんね。
そう、
コラボ
の T シャツなんで、うん、あのあとはサイズ感の問題で今揉んでますんで、うん、あのそこだけね、うん、クリアできればあの FM 那覇の方に置いときますので、
もうだからありますよ、そろそろ。
そう、あのこれねいつ置くっていうのがね言えないんですよね、なかなかね。
2月
あのランダムにあの置くっていう形になるので、
うん、1月下旬にはあるんじゃない
ですか。そうですね、
どうかな、まあ、あるかないかもしれない。
ミミと FM の記念 T シャツなので、うん、ぜひあの持って行っていただければ。一番入りやすいのはね、スタジオに入りやすいのはあのまあ、皆さんあのラジオのね、うん、作っている方々、
うん、
パーソナリティの方が持って行っても、もう全然それも構わないので、
だから生放送で来てやってもらえたら
まあ本音はねそうですけど、まあ、いろんな形でね、うん、使っていただければと思うので、まあ、ぜひちょっと期待していただければ、まあ、今この放送を聞いてるいる人はもしかしたらあるかないか、ちょっとね、
この放送何日か1月下旬にあるかもしれん。
そうだね、1月下旬ぐらいには出せるかな。
あればいいなって言って、
枚数的にはどのぐらい作るのかな、まあ、
サイズにもよるもんね。
サイズもよるし、またその需要と供給のバランスがあるので、
うん、確かに。
もし減ってれば作らなきゃいけないし
インスタでもどんな感じっていうのはちょっと発表しますんで、
うんうん、まあ、こんな感じのっていうのは、うん、でもあれですよ、まあ、かわいいっちゃかわいいし、
まあ、ロゴがね、
うん、かっこいいっちゃかっこいいし、その真ん中ぐらいでちょっと作ってみた感はあるので、まあ、カップルとかね、
うんうん、確かに今回はまあ第一弾ってこと
で、まあ、沖縄でね某なんか飲料の
対抗してるやつ、常にそこに対抗してて、
うん、まあそう対抗しますよね、やっぱりお金かけてますからねもうね、それが飽きたというのであればぜひね来ていただければと思いますね。もう全どんどん来てもらって、
確かに、
うん、そしたらどんどん発注します。ただこのFM 那覇さんとのコラボ T シャツは、うん、結構限定かもしれません。
まあそりゃそうだね、うん、売ってないもんね、
うん、で、まあ、またロゴをね、うん、変えていこうか、いろんな方とコラボしようかなと思ってますので、うん、まずは FM 那覇さんとコラボで、うん、枚数は限定になるかもしれないんですけど、うん、ちょっとあの他のパーソナリティの方ともコラボでも
ご一緒して
面白く作りたいなと、まあ一回ねそれをちょっと、うん、デザインを見ていただければ、うん、結構ねあの、まあ、かっこよくできてますよ、うん、かわいくできてますよね、うんうん、
ちょっと今ねサンプリングしながら調整してて、
うん、まあ、そこでね、うん、あ、まあ、すぐもう、もうすぐ出せると思いますので、うん、サイズ感が分かればもう終わっちゃうもんね、うん、まあ、出せるんで、
なんかサコッシュも追加しておきます
ね。サコッシュね、おかげさまでなくなってしまったんで追加で
来ていただいて、さらにまた T シャツも来ていただいて、
そうだ ね、うん、そうだね、サコッシュも、うん、ちょっとなくなってたので、うん、追加で、うん、T シャツと同じようにね、うん、並べたいと思っております。またじゃあ次のコーナー参ります。
はい、そろそろお時間となってきました。今週も楽しんでいただけましたでしょうか。新年初の放送でしたので、
はい、
どんな感じかなと思いますけど、まあ、今年も変わらずやっていけた
ら、はい、今年もなんか落ち着いて一発目できました
いいかな。
声の調子がねちょっとねいまいち申し訳ないなと思って、ちょっとねなんかね
喉が
喉あのね出るんだけどちょっと咳き込んでるんだよね。うん、
まあまあ、ちょっとカステラ的な、
そうですね、ちょっとお聞き苦しい点があるかと思うんですけど、
そうそう、ちょっと、
はい、もう酸欠みたいな感じになって申し訳、本当ちょっと咳き込んでしまって申し訳ないんですけども、まあ、落ち着いてねできましたのでよかったな。今年1年ねまたねラジオを通して、うん、電波通して、うん、まあいろんなコラボ商品を出して耳をお伝えしていけば、まあ、コマーシャルしていければいいかなと思ってます、
うん、楽しんでやらせていただいてます、
はい、ね、いい感じで1年も終わったんで去年ね、
まあ、そうね、
はい、今年はまあ違う、まあ、来週ね今年の目標じゃないけどお互い発表しまして
来週
意気込みをね、まあ、まあ、今週はね、まあ、こういうねとこ行けたらいいなと、時間があればと思いますけど、まあ、意気込みをね、うん、多少入れながら来週のちょっと、放送をしたいかなと思います。
はい、
はい、
メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
ステラでした。
今年もよろしくお願いします。